もしもし。
もしもし。
テレホン人生相談です。
あ、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。では早速ですが、今日はどのようなご相談ですか？
長男の、
はい、
不登校と、
はい、
それに対しての、私の関わり方。
うん、ですね。わ、はい、かりました、はい。ご長男の不登校というご状況と、それからそれに対する関わり方ですね。
はい。
はい、ではもう少し詳しくお話しいただく前に、まずはお年を教えていただいてよろしいですか？は
い、私46歳です。
46歳。
妻42。
はい。
長男10歳。
はい。
次男8歳。三男が6歳。
それで今は5人でお住まいですか？
はい。
はい。ありがとうございます。あなた様はもう毎日お仕事ですよね？
はい。
うん。奥様は？
パートです。
パートで働いてらっしゃる。
はい。
それでご長男の不登校ということですが、
はい。
どんな感じなんでしょうか？
半年ほど前に、
はい。
最初は風邪っていうか、
うん。
熱があって、2日間ぐらい休んだんですが、
うん。
その後に、全く行かなくなりました。
その行ってない間、学校の方から何か言ってきてます？
学校の方から、まあ、休む前から、
うん、
ちょっと特殊なクラスっていうか、1年生の頃からいろいろ問題のあるクラスで、
うん、
で私の子供もいろいろ問題を起こしてまして、
うん、
でそれでいろいろ呼び出されたり、
うん、
相談に行ったりしてまして、
うん、
ちょっと1年生の頃から男の子の中でいろいろ問題があって、うん、
はい、
まあ、うちの子もそんなに落ち着きのある方ではなかったんですが、
うん、
まあ、結構こういじめたり、
うん、
授業中に立ったりする子がいまして、
うん、
まあ、それと一緒になってたり、
はい、うん、
そういう行動はありました。
今4年生ですもんね。
そうですね、どちらかというと、うん、まあ、そういういじめ等もやられる方で、
うん、
まあ、本人が自分で何とかするかなとか、
うん、
そういうふうに思ってました。
思ってたと、
はい、うん、
じっとしていられないとか当たっちゃうとか、まあ、いろいろトラブル、はい、トラブルというか問題続きでということでしたけれども、
はい、
受診されたりとか、まあ、医療関係の先生のお話を参考に聞くっていうようなことはこれまでされたんですか？
はい、休みがちになるちょっと前に学校に行った時にそういうお話はされましたけど、
は
いはい、
うん、
受診はしたことはないです。
学校の先生からは、まあ、受診を勧められたんだけれども、今だかつて受診はしてないということですか？
まあ、勧められたっていうほどじゃないんですが、
うん、
まあ、例えばフリースクールもありますよとか、
うん、
そういう医療機関の受診っていうこともありますよ、
うん、
等の中でこう案内をいただいたって感じですね。
あ、そうなんですね、
はい、
でも受診してないのはどんなお考えからですか？
はい、まあ、他の子に比べると、
うん、
異常ではないと判断した中で、
うん、
まあ、受診はまだ早いんじゃないかと、で様子を見ていこうということで様子を見てたんですが、
うん、
今となっては、
うん、
ちょっとそういう診断も受けた方が良かったかなと思うんですが、
うん、
ここも、3ヶ月ほどは、
はい、
本人が、
うん、
もうちょっと心を閉ざしてしまって、
うん、
何をするにしてもやらないとか、
うん、
行かないとか、
うん、
そういうふうになってしまったんで、今はもう行けない状況です。
うん、今その、行かなくなり始めた時に、
はい、
ご本人の考えが異常ではないと思ったのでということでしたけど、はい、行かなくなり始めた時、はい、ご本人は何て言ってたんですか？
私どもには言わなかったんですけど、
うん、はい、
先生が周りの子から聞き取り等で、
うん、
そういうことがあったんじゃないかとか、そういうようなことですよ。
うん、そうすると彼の本当に思ってることっていうのを、
はい、
大人は誰も聞いてないってことですか？
そうですね。
うん、そうすると、不登校、まあ、不登校っていうのは、まあ、表面的に現れたことだけだから不登校が問題なんじゃないんですけど、
はい、
ちなみにですね、はい、今までの学校の成績ってどうでした？
まあ、真ん中っていうような
感じ、
はい、
であとお家の中ではどんな風に過ごされてます？
はい、今はちょっと昼夜が逆転しまして、
うん、
自分たちがご飯作った時に一緒に食べることもありますし、
うん、
ちょっと時間帯が合わなくて一人でテレビを見ながら食べることもあります、
うん、昼夜逆転っていうと夜起きてるってことじゃないですか？
はい。
起きて何やってるんだろう？
もう ゲームやったり、
うん、
動画
なんかありますね、
配信サイトっていうんですかね、うん、あれでいろんなアニメ見たり、
うん、
でもそれで眠くなった時に寝るっていう感じで、うん、昼夜逆転っていうよりも丸1日、ね、20時間ぐらい起きてて、
うん、
10時間寝るとか、
うん、
もう不規則っていう感じですね、うん、逆転っていうより、
うん
はい、
ご兄弟とは
次男と三男は、
はい、
その長男がメディアを占領してるんで、
うん、
ちょっとできなくてイライラがたまったり、
うん、
でもたまには一緒にしたり楽しんでます、
うん、じゃあ兄弟と全然交流がないとか喧嘩ばかりしてるとかじゃなくて、はい、まあ普通に兄弟として喋、ね、ったり一緒にゲームしたりはしてる、はい、弟さんたちは普通に学校行ってます、
はい、次男は、
うん
まあ、ほぼ行ってるんですけど、
ほぼ、うん、
はい、三男は、
うん、
ちょっと行きしぶり、
うん
まあ、長男のことを認めてあげると学校に行ってない、昼夜逆転メディア依存してるっていうのも含めて認めてあげてるとは自分は思ってるんですけど、うん
はい、
なかなか特に夜昼夜逆転して自分が寝てるときに、子供なんでそこまで気をつかないと思うんですけど、足とたととしてトイレに行ったり、お腹が空いたからって言って妻を起こしたり、でちょっとやっぱり仕事中も心が苦しいっていうか、
まあいろいろとご自身の体やお仕事にも影響が出てきてるっていうことですね。
はい、
わかりました、では先生にお伺いしてみましょう、
はい、
今日お答えになっていただきますのは、心についてのエッセイストとしておなじみ、マドモアゼル愛先生です、はい、では先生よろしくお願いいたします。
はい、どうもこんにちは。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。お話をね聞いて、一番苦しんだのは本人ですから、本当は。
そうですね、う
ん、はい、大事なことはとにかく彼に心を開いて、
はい、
彼の方から話してもらうっていうこと以外、次の大きなプロセスってないような気がするんですよ。
はい、
そしてそのためには、じゃあどういうつもりでいればいいかは、まあ、一つの具体的なあれとしては、彼は体を動かすのが好きだって言ったから、
はい、
やっぱりスポーツとか遊ぶとか外で、
はい、
っていうことを、まあ、何かうまくお父さんやお母さんと一緒に、
はい、
体を動かして心が変わると思うんですよね、
はい、
それで何か話してくれると、要するにわだかまりが、これまでの1年生からの時のわだかまりがあって、
はい、
それはあまりにも彼にとっては大きすぎて、
はい、
そういうチャンスを一緒に体を動かすというようなことを通してきっかけを作るっていうことだよね、はい、それ以外は普通にしているっていうことでいいんじゃないかなと思うんだよね、
はい、
僕は、
はい、まあ、認めてあげて普通に接して、
うんうん、
はい、まあ、無理をただ言ってくることもあるんですけど、
例えば無理って、
まあ、夜中にやっぱり、
うん、
妻を起こして、
うん、
これ作れとか、
うん、
はい、
まあ、
食べ物のことが多いんですけど、甘えてるっていうか、
まあ、甘えが満たされてないからってことになるけれどもね、
はい、
それで最後に聞きたいのは、お父さんとお母さん の関係っていうのは今どうですか、夫婦関係っていうのは。
まあ、できるだけ話すようにはしてます。
うん、子供のことに関係なくて、はい、2人だけの関係っていう意味において、
2人だけの関係は特に問題ないと思うんですけど、
特に問題なく、じゃあ妻と話すことは全然嫌じゃないわけよね、
はい、
あなたとしても、
はい、
はい、それからお父さんの人生観って、例えば変な話だけども、
はい、
なんかあるかしら、なんか
やっぱり正直なところ言うと、
うんうん、
自分も小学校中学校の時、うん、やっぱり仲間外れだったり、
うん、
ちょっといじめみたいなことがあったんで、
うん、
いじめっ子に対しては負けないように強く育てようと思ってたんですけど、
うん、
それがちょっとプレッシャーになってたのか、
乗り越えることじゃなくて、
はい、
お父さんの弱さを子供に語ってあげて、
はい、
僕も実際いじめられて辛かったんだっていう話をしたことあります、
はい、多少話したことはあります、
うん、
俺も小さい時そういうことされたから、
うん、
気持ちわかるよっていうようなことはちらっとこう言ったことはあって、
うん、
その時の反応は、うん、聞いてるのか聞いてないかみたいな、
それはだから情報として伝えたからだけなわけよ、
はいはい、
頭で人間わかるんですよ、すべてのことは、
はい、
ただ物事が、
はい、
ちゃんと解決し終えることができるっていうのは、 情緒的な納得がいかないと人間って終われないんですよ。
はい。
だからいじめられた悔しさとかなんかがあった時に、はい、強くなってもう一回やるんだっていうのは、それは頭の話であって、
はい、
あの時本当に悔しかったとか心細かったとか寂しかったとか、もっと本当は言いたかったとかいう、そこを一回終えない限り、
はい、
次のプロセスってそれなくしていっちゃうと、またいずれ問題を起こしたんですよね。
ああ、じゃあ子供のその時の気持ちをしっかり聞くために、
うん、そういうことです。そうです。そのためにお父さんの気持ちも、はい、お父さんも終えてほしいんですよ。だからその思いを、
はい。はい。
お父さんも終えてないのよ。大変失礼な言い方になっちゃうかもしれないけど、はい、あの、やっぱりお互い、そこら辺が話し合えると、
はい。
劇的に面白いことが起きるような気がするんだよね。
ああ。
だからね、不登校って、まあ、不登校っていう言い方はつまらない言い方だけれども、
はい、
必ず何か家庭の問題を代弁してるっていう、はい、もう方程式みたいなものがあるんですよ、
はい。
この家をもっと良くするための解決する一つの糸口に子供がこういう現象を起こしていて、
はい、
っていうようなものも感じるよね、はい。それでお父さんが実はそれを求めてたような気がするんだよ。お父さんが本当は優しい人で、でも無理して鎧兜を着て生きていかねばならないという、はい、どっか人生観を持っちゃった苦しさがある人だと思うんですよ。
それはあると思います。
それがお子様をが敏感に察知して体現してくれてるんですよ、はい。だからお父さんが息子の前で実は俺もっていうその思いが出ると、
はい、
うん、っていう気がするんだよね、うん、
はい
はい、いかがでしょうか。少しヒントがありましたでしょうかね。
はい、
うん、まあ、ご家族のそういうような何かがあって、で、はい、今糸が絡まっちゃってるような状況なのかなという、
はい、
先生のおっしゃるようにね、
はい、
うん、でその糸を、まあ、解く方法っていうのは様々それぞれあって、
はい、
どれが彼にヒットするかわからないので、
はい、
まあ、トライアンドエラーの繰り返しだとは思うんですけど、
はい、
一つね、あの、夜中にドタドタトイレに行ったりね、
はい、
お腹が空いたらお母さんを起こしたりね、
はい、
いや寂しいだろうなとちょっと思ったんですね。10歳の子がね、夜一人で起きてるわけじゃないですか、
はい、
お父さん、ま、方は今それを認めてあげてると、つまりやらせてあげてるっていうスタンスでいらっしゃるんだと思うんだけど、
はい、ま
あ、もう少しね、もう一つあの階段を降りていただいてね、
はい、
お仕事に影響がない程度で、もちろんお休みが取れた時とか、
はい、
彼のその生活サイクルで一緒にいるっていう、彼の起きてる時は一緒に起きてる、
はい、
それを早く寝なさいと言ったりするわけではなくて、
はい、
彼がゲームしてたらこっちは本読んでるとかね、
はい、
でもそうやってこう彼のリズムで一緒にちょっと24時間なり48時間なり過ごしてもらうと、はい、で彼がいずれ寝つくわけじゃないですか、
はい、
でその時にはまあ隣でね、じゃあそろそろ寝るかと、
はい、
でその寝入り花に今先生がおっしゃったようなあの、
はい、
昔話を語ってもいいしね、
はい、
なんかそういうふうにこう認めてあげるってやっぱり上から目線だな、かなり、
うん、
親なんで上から目線で言わなきゃいけないこともたくさんあると思うんですけど、
はい、
でも一回彼のところにまで降りてみるというのも一つ彼の寂しさをちょっと感じたので、それも一つあるかもしれないと思いました、
うん、それはでも母親の方がやっぱりいいんでしょうかね。
それはどちらでも。
わかりました
、はい、まあ、これもうまくヒットするかどうかわからないので、
うん、
でも何かね、はい、糸がほどけそうなことを、
はい、
うん、あのトライしてみていただけたらなと思いました。
はい、わ、
はい、
かりました、
はい、ではそういうことで失礼いたします。
はい、はい、ありがとうございました。はい。